皆さんこんにちは。新道学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日の勉強は使徒の働きの第3回目でして、パウロの第二伝道旅行、第三伝道旅行、そしてローマに行く、その3つのことについてお話をしたいと思います。第二伝道旅行が15章から18章、第三伝道旅行は18章から21章、そして21章から最後までがローマへの旅行ということになるわけですが、それぞれ簡単に説明をしたいと思います。第二伝道旅行の目的については15章の36節に書いてありますが、幾日か経ってのちパウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行って、どうしているか見てこようではありませんか。先に伝道した教会の様子を見に行くというのが第二伝道旅行の目的であったようであります。先に伝道した土地というのは、つまりこれは第一伝道旅行で行ったところを指すものと思いますから、ガラテアとかルカオニアとかあのあたりのアンティオキ、イコニウム、デルベ、ルステラ、タルスとか、ああいうところではないかと思いますが、そこで早速、出かけてまいりまして、コースはですね、図2を見ていただければわかりますが、図2のですね、点線の部分ですね、点線の部分、アンティオキからタルソ、デルベ、ルステラ、イコニウム、アンティオキというふうに、これは第一伝道旅行で行ったところの、昭和アジア半島の付け根のあたりを伝道して、というか、見回っていって、今度は、下に下がらない、南下しないで北上いたしまして、ビテニアとかムシアの方の北部を回ります。そして行き着いたところがトロアスというところで港町なんですが、そこでですね、幻を見ます。16章の8節から、そこでムシアを通ってトロアスに下った。あるよパウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。ということで、小アジア半島からマケドニア地方に向かいます。マケドニアというのは、ギリシャの根っこのあたりなんですが、ここで初めてヨーロッパに向かうということになりますね。これまで伝えていた、今で言えばトルコになりますけれども、そのあたりはアジアとしますと、ここから向こうはヨーロッパですね。ヨーロッパに初めて福音が伝わった歴史的な瞬間だったということでしょうか。それからマケドニアから南下いたしまして、アカヤ地方、アテネとかコリントとかケンクレアとか今のギリシャですが、そのあたりに行きます。そしてカイロ、エペソに向かいまして、エペソっていうのはアジアの、ちょうど真ん中、真ん中って言い方おかしいですね、アジア半島の、西の真ん中のあたり、ちょっと地図で確認しておいていただきたいと思いますが、そこに向かって、そして帰るということになります。これ第二伝道旅行なんですね。つまり今まで第一伝道旅行では小アジア半島の途中の部分までしか行かなかったのが、今回初めて小アジア半島の西、そして、マケドニア、アカヤ地方まで足を伸ばしたということですね。ギリシャ文化の、中心地というかね、そういうところを歩いて回ったわけであります。で、この伝道旅行でもいくつかの事件がありましたが、まず何といってもマルコとバルナバと分かれてテモテを連れて行ったということが大きな、これ出発の時の、事件というか、ケチがついたといえばケチがついたわけなんですが、マルコが第一伝道旅行の時にパンフリアで離れてしまったので、パウロはそんな奴とは一緒に行きたくないということで、バルナバはマルコのおじさんにあたる人ですから、マルコを連れて、バルナバとマルコは、ふるさとでありますキプロス島に伝道に行ったということが15章の終わりの方に書いてあります。それからパウロは16章を見ますと、ルステラとイコニウムとの兄弟たちの間で評判の良い人のであるギリシャ人を父とし、ユダヤ人を母とするテモテという人を連れてまいります。これが後にエペソ教会の牧師になってパウロの片腕として働く、あのテモテへの手紙で有名なテモテでありますね。で、彼はテモテと、そしてルカも多分一緒ではなかったかと思いますが、伝道旅行に参りまして、巡回するということになりました。で、もう一つは、 まあ、これまでのパウロの伝道パターンというのは必ずユダヤ人の集まる場所、街道とか祈り場というところに行ってそこで証しをするわけでありましたけれども、アテネという町に行った時にパウロは、人々が集まっている、まあ、神殿のようなところでもう完全と立ち向かったというか福音を伝えております。まあ、アテネで初めて異邦人に直接福音を語ったと。まずユダヤ人に、語る前に異邦人に語ったということではないかと思いますね。でもう一つの事件はコリントに行った時に、アクラとプリスキラという人、ローマから追放されてきたユダヤ人でありますけれども、彼らと共に天幕作りの仕事をして伝道費の足しにしたということでありました。パウロは天幕作り、今でいうテントを作るという職人でありました。で、まあ、自分でお金を稼いで伝道すると、まあ、本当にこれは素晴らしいことだと思いますね。頭が下がる思いがします。これが一応第二伝道旅行で、まあ、どう伝道したとかどこでどういうことがあったかというの詳しいことはこれは聖書で読んでおいてください。まあ、一応、まあ、どういうコースを通ったかというところだけはよく覚えておいてくださいね。そして第三伝道旅行ですが18章の23節からになります。そこにしばらくいてから彼はまた出発しというふうに書いてあるんですが、パウロという人は全然落ち着いてないというか、足が軽いというかお尻が軽いというか伝道熱心なんですね。もうじっとしてないですぐに伝道に行っちゃうわけですが、で、今度のコースはですね、小アジア半島の付け根から、ま、同じように回ってトラス行かないでエペソに直接行きました。で、そこで、まあ、実は2年間伝道するわけですけれども、それから船でしょうかね、北上いたしましてマケドニア地方、そしてアカヤ、ですね、コリントとかあの辺りですけれども、それから、ミレトに行って、帰ってくるというのがこれ第三伝道旅行のコースでありました。まあ、第二伝道旅行とほとんど同じですね。しかし第二伝道旅行との違いは、これいくつか特徴が第三伝道旅行にあるんですね。それは19章の21節を見ますと、これらのことが一段落するとパウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後エルサレムに行くことにした、そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言ったというふうに書いてあるんですが、つまり第三伝道旅行の時に彼はローマにこの次は行かなければならないというか行くということを、まあ、御霊の示しによったというふうに書いてありますが、まあ、彼の予感もあったでしょう。そういうふうに、つまり今まではですね、アジアをまず伝道し、それからマケドニア、アカヤに、まあ、2回伝道した。じゃあこの次はローマだというふうに、まあ、彼はここで感じているわけですね。そして、もう一つのショッキングな出来事は事件はですね、20章の25節を見ますと、まあ、ここはエペソの隣の港町のミレトというところに、エペソの長老を呼んでパウロが別れの挨拶をしたところなんですが、皆さん御国を受け述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔をあなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っていますというんですね。つまり、もう彼の巡回伝道が、この辺りには来ないというか、まあ、彼のアジア伝道の終結を、まあ、意味していることではないかと思うんですね。まあ、彼の決意でしょうね。まあ、巡回伝道の終結を意味しているのか、あるいはアジアに伝道することの終結を意味しているのか、その辺はちょっと分かりませんが、まあ、いずれにいたしましても、彼のこれまでのような伝道者生活が終わりを告げるということをここで彼は予言をしているというか予感をしているわけでありますね。さらに、彼は、イスラエルに着いた時にエルサレムに登らないようにと忠告を受けております。まずツロというところに上陸いたしますけれども、21章の4節ですね、御霊に示され、彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにパウロに忠告した。ツロの弟子たちがパウロに忠告をしたわけですね。それからカイザリアに行った時に、アガボという預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言った。つまり、預言者がカイザリアでエルサレムでパウロが縛られるという預言をしたわけですね。ツロとカイザリアにおいてエルサレムに登らないよう忠告を受けた。 まあ、これは本当第三伝道旅行の、まあ、中でも特徴的なことでショッキングなことじゃないかと思いますが、でまあ、結局彼はこの間エルサレムに行くわけです。で、まあ、第三伝道旅行の中の、まあ、一番大きな働きというのはこれエペソで2年間滞在し全人住民に宣教したということになります。第三伝道旅行の記述はエペソの出来事がほとんどなんですね。半分以上はエペソの出来事です。そしてそれ以外はパウロのミレトでの別れの挨拶と、ミレトで長老を集めて別れの挨拶をしたというその別れの挨拶の内容と、それからパウロに対する忠告、まあ、これぐらいが主な内容なんですね。まあ、書いてないけれどもそれぞれの町では彼を伝道したことは確かであります。まあ、以上が第三伝道旅行でありまして、この後彼はですね、ツロ、トレマイ、カイザリアと行ってエルサレムに向かいました。エルサレムで彼を待っていたものは、これは彼の予言というか予感的中といいますかね、ナオメと苦しみが待っております。アガボトが予言した通り彼は両手両足を縛られることになります。エルサレムについて、まあ、彼は去る理由で神殿に向かいました。その時にアジアから来たユダヤ人が、パウロの足を引っ張るわけですね。21章の27節なんですが、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると全群衆を煽り立て彼に手をかけたというわけですね。またしてもという感じがしますが、アジアから来たユダヤ人がパウロをですね、28節で見ますと、ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚しているというわけですね。これは彼らは前にエペソ人トロピモが町でパウロと一緒にいるのを見かけたのでパウロが彼を宮に連れ込んだと思ったのであると、これ29節に書いてありますが、まあ、これは口実でありましてね、要するにパウロを捕まえたい、パウロの働きをやめさせたいという理由で、パウロに手をかけた。それで、まあ、騒動が起こったところへ、ローマの兵士が駆けつけて、両手両足、33節ですね、千人たちは近づいてパウロを捕らえ2つの鎖につなぐように命じた上、パウロが何者なのか何をしたいのかと尋ねた。予言通り彼は両手両足を縛られました。しかしここからが、縛られちゃったんでもう終わりかというとそうではなくて、ここから彼のですね、今までにはなかった大きなスケールでの証が始まります。まず第1番目は、37節ですね、兵営の中に連れ込められようとしたとき、パウロが千人隊長に一言お話ししてもよいでしょうかと尋ねると、千人隊長はあなたはギリシャ語を知っているのかと言ったということですね。そして40節、千人隊長がそれを許したので、パウロは階段の上に立ち、民衆に向かって手を振った。そしてすっかり静かになったとき、彼はヘブル語で次のように話し出したということで、ここで彼は初めてエルサレムの群衆に証しをしました。彼は今までエルサレムの群衆に対して証しをしたことはなかったんですが、捕まえられたことによって大勢の群衆に対して証しをすることになります。まあ、サブノートでは逆三角黒塗り三角逆印というか、三角がひっくり返って真っ黒になってるやつですかね。この印は証しの印なんですね。で、兵営に入る直前、異邦人に語りかけて証しをした。で、まあ、それでまた結局証しをしたんですが騒ぎになりまして、次の日に議会大祭司を集めて、この前でまた証しをし始めたわけなんですが、まあ、その前にまず弁明をするわけですね。告訴されたパウロは議会で弁明を始めた。つまり自分は何も悪いことをしていない、道に外れたことを、旧約聖書に触れるようなことはしていないというふうに彼は言ったわけですが、まあ、結局ここでは騒ぎになってしまって、彼は証しをする機会を与えられませんでしたけれども、これは弁明をいたしました。この黒ひし形印はこれ弁明の印なんですが、でこの後面白いことが起こりました。面白いというわけではないんですが、夜が明けると23章の12節ですね、23の12、夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。この陰謀に加わった者は40人以上であった。彼らは祭司長たち長老たちのところに行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。本当にユダヤ人というのは血生臭いというか、血気盛んというか、腹だったら殺すまでは気が済まないというね、イエス様の例でも分かりますが、あれでありまして、で、まあ、殺すまでも飲みも食いもしないという、誓いをした連中がおったわけですね。でところが16節ですね、パウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし、兵営に入ってパウロにそれを知らせた。パウロはこれまで天涯孤独という感じでありましたけれども、ここでパウロの姉妹の子供という、つまりパウロの甥か姪が出てまいりましてね、 パウロにも兄弟がいたの、家族がいたのかというのね、まあ、ちょっとホッとするような感じなんですが、パウロにそれを知らせたので、パウロは、まあ、パウロの身の危険が危ないということで、その当時のローマの総督がおりましたカイザリアに連れて行かれました。ローマ軍政府の総督府があったところですね。で、そこで彼はまた大祭司の訴えに対して弁明をするとき、これが24章から始まりました。で、まあ、彼は最善を失礼、神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしておりますというのは、ね、有名なことはありますが、24章の16節ですね。で、弁明をいたしました。その後また面白いことがあるんですね。24章の24節ですが、数日後ペリクスはユダヤ人である妻ドルシラを連れてきてパウロを呼び出し、キリストイエスを信じる信仰について話を聞いた。しかしパウロが正義と節制とやがて来る審判等を論じたので、ペリクスは恐れを感じ、今は帰って折を見てまた呼び出そうと言った。つまり彼はここでローマの総督に、証しをする機会が与えられたんですね。これも今までになかったことなんです。捕まえられたことによって、まあ、軍人というか、まあ、政治家でありますけれども、その非常に位の高い人に証しをする機会が、まあ、多分これはパウロ初めてのことじゃないでしょうかね。他の伝道者もこの経験しておりませんが、伝道しました、まあ、奥さんがユダヤ人だったということもペリクスには幸いしたかもしれませんが、まあ、しかし、まあ、ペリクスは結局受け入れなかったようですが、証しをいたしました。しかし27節見ますと、2年経ってのうちボルキオフェストがペリクスの後任になったが、ペリクスはユダヤ人に恩を売ろうとしてパウロを牢につないだままにしておいた。これ単純に書いてありますがね、パウロは2年間ここでカイザリアの牢に捕らえられていたということがわかります。で、後任の総督がボルキオフェストというポルキオフェストという人ですね。で、ポルキオフェストをまたユダヤ人たちが、まあ、告訴するわけですね。パウロをなんとかしろということで、その時にパウロはフェストの前でカイザルに上訴をいたします。25章の8節ですね。7節から言いますと、パウロが出てくるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状を申し立てたが、それを証拠立てることはできなかった。しかしパウロは弁明して、私はユダヤ人の立法に対しても宮に対してもまたカイザルに対しても何の罪を犯しておりません。で10節、するとパウロはこう言った。私はカイザルの法廷に立っているのですが、ここで裁判を受けるのが当然です。あなたもよくご存知の通り、ユダヤ人にどんな悪いこともしておりませんと。11節の最後、私はカイザルに上訴します。日本でも裁判は上訴というのができますね。家庭裁判所から、簡易裁判所ですか、次が地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所ですか、あんまり詳しくないんですが、まあ、いずれにしてもそれと似たようなもんで、総督の法廷に立っているけれども決着がつかないので、彼はカイザル、一番偉い人ですね、にローマ皇帝に上訴いたします。まあ、ここでいよいよ、まあ、ローマへの道が開かれたということですね。まあ、2年間彼はローにつながれておりましたけれども、まあ、そこでいろいろと、まあ、苦しみもしたでしょう、悩みもしたでしょう、また祈ってですね、でこのカイザルに上訴するということで、まあ、ローマへの道が開かれるならばということで、カイザルの上訴の道をあえて選んだんじゃないかと思いますね。というのは、カイザルに上訴しなければですね、彼は釈放されたんですね。何の罪もないので、まあ、25章の25節を見ますと、私としては彼は死に当たることは何一つしていないと思います。これはフェストの言葉なんですが、しかし彼自身が皇帝に上訴しましたので彼をそちらに送ることに決めましたということで、まあ、ここで彼はですね、本当ならば取り調べられて無罪だから放免されるところをあえてカイザルに上訴した、あえて鎖の道を選び茨の道を選んだわけでありますね。まあ、その後が面白いんですが、ここでちょうどですね、アグリッパ王というのが参りました。これはユダヤの王様ですね、ヘロデ・アグリッパでありますが、2世ですかね。で、ちょうどヘロデ・アグリッパと妻ベルニケがこのフェストのところに挨拶に来ていたので、 パウロはなんとこのアグリッパ王に証しをする機会が与えられております。これ26章なんです。これ長々と、証しをしまして、まあ、残念ながらアグリッパ王はここでは救いを得ることはできませんでしたけれども、証しをすることができたんですね。これも初めてのことです。ユダヤ人の王に証しをすると、パウロは捕まったことによっていろんな人に証しをすることができたんですね。まあ、しかし、結局彼は船でローマへ連れて行かれることになりました。クレテ島の沿岸で台風に襲われまして、まあ、ユーラクロンというふうに書いてありますが、地中海の台風ですね。しかしここでも主に守られて、彼はマルタ島という島に漂着いたします。これは図3ですね。図3な図じゃないです。これはね、きちっとした図なんですが、マルタという島、図の3では左側の方ですね、カイザリア、エルサレム、カイザリア、シドンと行きまして、クレテというですね、良い港というところのあたりで、出たところで遭難いたしましたが、マルタというところに行って、そこから、ローマに向かうわけであります。で、ローマでは彼は、自分の家に住んだというんですね。28章の30節、こうしてパウロは万2年の間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に少しも妨げられることなく神の国の別祭主イエスキリストのことを教えたと。ついに彼は、まあ、対岸成就といいますか、念願かなって鎖につながれたゆえに金を使わないでですよ、連れてかれるんですが、ただでね、ローマまで行ってそこで福音を語ることができた。しかもそれは、まあ、軟禁状態ではありましたが、自由に福音を語ることのできる状況になったというわけですね。こうしてパウロは3回の伝道旅行とローマ行きで北地中海の主要都市を巡り尽くしました。まあ、他の弟子たちもバビロンに行ったり、またエジプトに行ったりいたしまして、まあ、聖書にはこのパウロのことが主に書いてありますが、この使徒時代にですね、まさに地の果てまで福音が伝えられたと言ってもよろしいんじゃないかと思います。以上、使徒の働きをかなり詳しく勉強しました。次回からはローマをはじめといたします書簡手紙シリーズを勉強したいと思いますので、宿題といたしましてはガラテヤ人の手紙を読んできてください。また使徒の働きだいぶ勉強しましたけれども、復習の意味で読んでいただければ幸いだと思います。それではさようなら。